皆さんこんばんは。お元気でしょうか。ボアノイチトゥドゥメイン、ニスボンは今夜の8時36分です。今日は午前中にお友達と、美術館を見に行って、そして夕方はまた違う日本人のお友達と、ちょっとお茶をしておしゃべりしてきました。ですね、もうこの最近はいろんなことが起きて、まあ、起きてるというかいろんなことが、ありすぎてなんですけれども、本当はねすぐ、私やっぱりこのポッドキャストっていうのがすごく好きで、これからもずっとやっていきたいなって思ってるんですね。クラブハウスとかでもいいんだけど、でもやっぱりあの声を使うっていうのが好きだから。で、まあクラブハウスだとねおしゃべりできるんだけど、なんとなくポッドキャストの声のブログみたいな感じでやっていきたいなって思っていて、それで、ちょこちょこと発信してるわけですけれども、これを聞いてくださってる皆さんにまたまたご報告がありますパートナーとホゼリオさんとお別れしました。去年じゃない今年です。3月にね、向こうが別れるって言い出して、私も反動的に別れて、でその時は私はサウジアラビアの公演にいたから、なんかもう毎日忙しいのもあったし、彼と会ってなかったのもあるし、すごい反動的に別れたから、私もこう反動的に反応して、こう、うん、これでいいや、よし、よかったみたいな感じで、これから一人で生きてくんだみたいな感じでね、本当にいたんですけど、今回ね、まあ5月にポルトガルに戻ってきて、実際に顔を合わせたらもう悲しくて、戻ったんですよね。戻ろうって。でこれから良いパートナーシップを築こうって言ってたんだけど、どうしてもやっぱりお互いに譲れないものがあって、私が譲ってればよかったし、彼も譲ってればよかったし、きっとそしたらうまくいってたかもしれない。でもなんかこのうまくいかなかったってことにも意味があるような気がしていて、私は前回別れて5月にね、スコットランドにとにかく行って仕事を探そうと思ってました。太鼓も持ってってビザもどうにかしようって思ってた。だけどまあ戻ったから、とりあえずスコットランドに旅に出て、ホゼリオさんも一緒に来てね、ソフィーに会ってもらって、それで一緒に戻ってきて、また私はドイツに行ったんですけど、やっぱりそのホゼリオさんは去年と全然関係性が違うって言ってたけど、私はなんとなくやっぱ根本的なところは変わってないんだよね。で、ホゼリオさんはその周りで起きていることに対して結構反応して影響されちゃうことが多くって、でそれで割とネガティブなストーリーを作り上げてしまう。そして怒ったり被害者になったりっていうのが大体まあ喧嘩の発端で、私がその時に、まずその話を聞かない、それは自分の心の中の問題だ、自分の投影している目の問題だ、自分のマインドの問題だ、自分の今のエネルギーの問題だ、ね、そういうふうに意味付けしてるんじゃないか。そのやり取りが とにかく終わらなくて、で私も、その時にもうちょっと最後まで聞いてあげればよかった、うん、あのもうね反省会してるんですけど、まあやっぱり別れるってい う, こう大事件になったことで私もすっごいショックを受けて、自分の中にもね毎回ねよし聞いてあげよう聞いてあげようって思って聞いたりしてるんだけど、でもそれでもだんだんだんだんあんまりもう何回も何回も同じことを言うから、去年のことを、全くそういうストーリーじゃないことを言うので私も時々とか5回ぐらい切れちゃったんだよね。でまあそれでもう切れるのは良くないってなって、向こうがでもうなんか向こうも堪忍袋のリミットが来てしまったっていう感じなんだよねまあなんか内容は正直もういいのかなと思って、でその時に自分のどう感じたかとか自分がどういう傾向性を持ってるかっていうのが今回のその別れるっていうことですごく見ることができて、でまあ私はねその人に対してどっかで助けてくれる、誰かが助けてくれてそれを待ってるね、それをすごく自分の中で見つけたね、じゃなくって助けられるのを待ってんじゃなくってね、自分が助けてあげるのもするんだけど、でもどちらかというと助けてほしいなもらいたいな、まだかな、あれなんでだろう、なんで来ないんだろうプレゼントみたいなそんな風に思ってるところがすごくあって、その傾向性っていうのを、知りました。あとはやっぱりその喧嘩をする中で頭ごなしに違うって言ってしまう、そうだね、うん、わかるよ、わかるわかる、でもねって言えなかった、うん、それもすごく問題だし、そして切れてしまったことも、まあ理由は何であれ良くなかったし、でも私の頭がね岩のように石のように硬いっていうのもすごくわかるし、頑固で聞かなくって自分の意見が絶対正しいって思ってるところもあったし、でその 100% 自分の責任で生きるっていう私のコンセプトね、まあ外側はそうじゃなかったけど内側はもう完全に私は本当にそうだったので、なので起きてる物事に自分がどう意味をつけてるかっていうので自分の人生が決まってくると思ってるんだよね。なので、でもそれはホジェリオさんは違くって、どうしようもできない外からの影響でっていうのがあるっていうのがあまりにもその事象が多すぎて、であまりいいことが起きてない、うん、すごく損をしちゃったりなくしてしまったりとか、そうやってストレスになったり誰かのせいでなんとかってなっちゃったりとかね、そういうふうになっちゃってるから、シンクロニシティとか、こう会えるべく人に会えるとかね、まあマルコスさんの時って本当にシンクロしか起きてなくって、彼のエネルギーが高いから、まあすごくね厳しい部分もあったけれども、それはもう本当にジリアンとマルコスさん共通してるんだよね。自分が行くべきところに行って自分が会うべき人に会ってっていう、その無駄がないんだよね。まあ、マルコスさんの方がもっとそういうのが多い。で、その自分に起きたシンクロの話を、もう目をキラキラさせて報告する。こんなことがあったよ。ね。で、いつももう波乗りを楽しんでって言ってて。で、そのホジェリオさんっていうのは、時々そういうことは起きてたけど、やっぱりその、起きてる事象にネガティブな意味をつけていたら、波には乗れないんだよね。そう。でもそれでも一緒にね、楽しく歩いていきたいって思ってたんだけど、でも別れるっていう結果になってしまったんですね。で、私は今回ね、本当に それが残念で悲しくて寂しくて、戻りたいって実は言ったんです。だけどいや今回は別々の方に進んだ方がいいのかもしれないって言われて、思ったんだけど、あそうかって受け入れたんですけどね。でこの悲しい寂しいかもうどうしたらいいんだろうっていうこの気持ちね、3月にはありませんでしたね。でやっぱりこのジリアンにいろいろ教えてもらったんですけど、聞いた時にその前回の別れ方っていうのはすごい反動的だったからあまり勉強になってなかった、私にとって。だけど今回は寂しい悲しいそういうのを感じて、自分に何が必要で自分の傾向性を探したりそういうのにで勉強するんだよって、だから今回の別れ方はすごく香里ちゃんにとっていいことなんだよって言われたんですね。なんでこんなきつい思いしなきゃいけないのって、私しゅうちゃん亡くしてもう大変なこと思いしたのにって言ったら、もうそれに比べたら全然簡単だよってまあ確かにそうなんだけどね、確かにそうなんだ。ただ私はこれから、家を出てかなきゃいけなくって、まず1月に出てくって言ったんだけど、保持料さんが1月だとちょっと長いって言われたんですね。なので11月に私3週間ドイツに行かなきゃいけないから、その間何も動けないので、ドイツにから帰ってきてたら出るっていうことになりました。なので10月いっぱいはここにいさせてもらって、そうで11月ドイツ行って、まあ、12月に出るっていう感じなんですけど、そうでもうやっぱりその私の中ではこうホジェリオさんに連れてきてもらって、そしてホジェリオさんにあと別れて一人でねここにボンって置かれたような感じが しちゃっているんだよね。多分きっとうちの母親とかもそういうふうに思うんじゃないかなと思うんだけど、でもそう、それもジリアンがそうじゃないよって、それは香里ちゃんがなんでそう感じるかを見なきゃいけないね、一人でここに置かれちゃった、それはやっぱり守ってもらいたいとか助けてもらいたい、もらいたいっていうのがすごく、それがやっぱり根底にあるから、よしじゃあ私はこれから道場を作って一人でここでやっていくぞっていう希望にあふれた感じではなかったんですね。今は頑張ってっていうか、今は、そうなるだろうなとは思ってるんだけどね。でまあ1日2日泣いたり家にずっといて、椅子に座ってぼーっとしてね、どうしようって思って、でも昨日外に出て太鼓打ったらすごく楽になって、でジリアンとも会っておーみたいな感じで、もう変わらずテンションでね、香里ちゃん外に出なきゃダメだよって言われてさ、でそのまあジリアンからしてみたら、そのやっぱり、まあ、ホジェリオさんのことを知っているから、その自分でねどんどんネガティブなストーリーを作っていっちゃうっていうのはとっても危険なことなんだよって言ってて、でその危険なペースに香里ちゃんが巻き込まれて、なんで彼をがこういうふうに考えてんだろうとか、その彼が、どうしたらいいんだろうっていうのはもうそのペースに乗っちゃったらその世界に入っちゃう。でもシンクロ、奇跡、必要な人に会う、全てがうまくいく、でも全部自分の責任で、この世界はにいなきゃ、で香里ちゃんはそれにいた方がいい、香里ちゃんはそうやって誰かに守ってもらって時々太鼓やったり、でね様子をね、彼の様子を伺ったり待ったり期待したり、そういう人じゃないよって、香里ちゃんは絶対に幸せになるから私を信じて頑張ってって言われて、でもちろんねこの時にやっぱりジリアンがいてくれるって大きいし、本当に助かってるんですね、ありがたい。自立をする先生ね、多分やってみたら意外に平気だったってなると思うんですけど、それがまだやってないから分かんないしね。 で、まあ、今回はね、やっぱり太鼓のね、先生に、師匠に、私のボスに、ちゃんと説明したんですよ。こういうことになりました。まあ、道場ができましたっていうのも、イエーイって感じで返事が来たんですけど、いや、これこれこうで別れたんですって言ったら、まあ、その、ちゃんと今度はメッセージをくださって、その、かおりちゃんがね、ヨーロッパに行って、こう楽しく穏やかに、時々太鼓を教えて、時々ドイツに行ってって、そういう生活でも全然良かったのに、こういう風に揺さぶられてなっちゃったんだね。多分、今回は、もう今までの本気とは比べ物にならないぐらいの本気を出して太鼓に向き合って、太鼓と共に命を捧げるっていうことをしていかないとね、こんなことを言うはずじゃなかったけど、でもそうなっちゃったからもう言うしかない頑張れって書いてあったんだよね。で、やっぱり香里ちゃんの近くにジリアンがいるっていうね、近くにいるっていうのは香里ちゃんの強みなのか弱みなのかねって書いてあって、そう、どっちもなんだけどね。でも本当に、そのメールを読んで、なんか私手当たり次第いろんなことやろうかなって思ってたんだけど、なんか今回しばらくは太鼓に集中して、その太鼓のクラスを増やすとか、演奏するとか、そういうのにちょっと一回捧げようかなって。で、その後に前言ってた本書くとか起業するとかっていうのも、その後に考えてもいいなって。自分のその強みで、商品を作ってっていうのも、そっちに行っちゃったら多分そっちに集中しちゃうので、まずはやっぱり道場が見つかったから太鼓をやっていこう。そして、まあ、気づきの手帳もね、定期的にやっていこうって思ってるんですけど、なんかすごく今ね、こうやって落ち着いて話してるけど、さっきもね、思い出のホジェリオさんと最初に住んでた場所にたまたま行く用事があって、行くよっていうか、ちょっと足伸ばしたんです。そこでね、なんかほろっと泣いたりとかしてたんです。で、私の今回の、まあ、あれで傾向性でね、私すっごくね、結婚とかパートナーシップに強い憧れがあるの。一人も大好きなんだけど、でもすっごく憧れもあって、例えば素敵な人に会った時に、あ、この人はどうかなって自分のパートナーにして当てはめてみたりっていうのはよく私がしている傾向性で、で、まあ、全然しない人もいるんですけどね。でもそれすごくよくやることで、で、その、やっぱり今回そのパートナーシップがなくなるっていうのもすごい恐怖だし、ああ、また誰かもっと、守ってくれる、もっとお金持ちの人が来てくれないかなって思ったりしてるけど、多分それじゃなくって、私が今回のことを、あれやってみたらできたじゃんって、そうやって命を捧げてやってみたら、きっとその先にいらっしゃるのかなって思ってます。で、今回ジリアンにね、いろいろ自分に質問するっていうのを言ったんだけど、まあ、そのね、さっきの自分の傾向性とか自分に質問する、とにかくその自分だからね、何でも自分だから、自分に、問うたり、自分がどうかなって見るの、それを見る。で、怖いとかそういう事件はそれのチャンスだ。香里ちゃんは今回これを乗り越えたらだいぶ変わるよって言われてるんですね。だから、まあ乗り越えるんだけど、でね、そのパートナーに関しても、で、一つ質問されました。じゃあね、2年後に必ず違うパートナーが来るって言われたら、で、しかも例えばマルコスさんみたいなシンクロバリバリ起きまくりの人、そういう人が2年後に来るって 100% 来るってなったら、ホジェリオといる？離れる？って言われて、私やっぱりそこで躊躇するんだよね。 やっぱりそっちに行っちゃうかもって。で、私いつもそのまあのいろんな人に会った時に、あ、この人はパートナーにどうかなっていつも見てるから、それは香里ちゃんが見なきゃいけないところだよって言われたんです。で、なんで悪いのって言ったら悪くないけどって。でもそれはその一人でいるっていうことがのその意味とか、怖さとか、それを感じなきゃいけないね。うん、なんで二人がいいのかとかね。そう。で、あとは、そのポルトガルがいいか悪いかとかね。で、そういうのも、もしパウラって、あの、ジリアのパートナーだけど、パウラがいなくてもポルトガルにいるかいないかって言ったら、いるっていうので、ポルトガルにいるとか、そうやって自分にいろいろ質問もするんだって。うん。で、私、今回ね、うん、これを乗り越えたら、例えば月収100万が待ってるかって言ったら、やっぱりやるんだよね。うん。いよいよそこに来たなって思ってるし、で、すごく辛い別れだけど、もしね、この1年後とか2年後とか、わからないけど、ホゼリオさんも私も成長して、会えたら、それはそれでまた素敵なことだし、もし全然違う人だったら、それはそれでいいし。で、とにかく今回は私はこの海外で一人で、家を借りなきゃいけない状況になった、一人で仕事をしていかなきゃいけない状況になった、これをどうやって私はやっていくのか、皆さんよかったら応援してください。待ってます。で、ここからね、挑戦、いよいよ私の挑戦編になるので、気づきの手帳、第2章ノーバジョルナーダ、第3章か、気づきの手帳は第2章ノーバジョルナーダって、あの、新しい旅なんですけど、そう副題をつけるので、なるべく毎日とか、お話しするようにしようかなと思ってます。というわけで、またねー。